スキャンダル、
はい、
僕は精一杯リサ子を探しました。アンコールの曲は用意していません、
うん、
ね、実はね、久喜田にね、リサ子からメールが来てたんですよ
ね、
うん、ケイスケ、ごめんなさい、心配かけて。私、あなたとの生活を続けられなくなりました、
うん、
理由は聞かないで、考えた上で出した答えです。どうかもう探さないでください。高子たちにもそう伝えて、私のことは忘れてください。さよなら、リサ子ね、でそして久喜田はですね、捜索願いを取り下げて、
はい、
もう探さないということを高子に告げたわけなんですが、でもね、
はい、
あのリサ子の携帯は、うん、久喜田が持ってるんでしょ、
ね、
ということは、うん、このメールも自作自演っていうことなんじゃないんでしょうかね、
と思っちゃいますけどね。
あ、このあたりも ね謎ですよね。でまあね、そうしてね、捜索願いが取り下げられたので、
うん、
事情聴取を受けていた河合雄一は警察から解放された。
はいはい、
ね、
ね、
まあね、任意同行を求められた理由というのがですね、
はい、
8年前に久喜田が起こした事件の調書の中に河合雄一の名前が出てきたから。
お、
ね、
はいはい、
うん、でまあね、雄一はですね、うん、言うても官僚ですから、
うん、
黙秘を主張、
はい、
ただね、偶然居合わせただけの単なる目撃者とかね、
はい、
結構ベラベラ喋ってはいました
が、結構ね
でその時にね、まあ、面会を申し出た弁護士の進藤哲夫、
はい、
この二人はね、
はい、
その時からの知り合いのようですね。
ねえ、
うん、ただしね、お互いあまり再会したくなかった感じ。どんどんこう繋がっていきますよね。
いきますよね、みんなね。
まあね、そんな可愛いのね、妻の瞳の話ではね、
うん、
結婚してすぐに主人が上司と行ってるクラブでリサ姉がホステスをしてるって聞いたわけですね、
はいはい、
うん、そしてね、主人に連れて行ってもらったんです。水商売に落ちたリサ姉に官僚の主人を自慢したくって。
いやー、やらしいですねこれも
多分主人が警察に呼ばれたのはその時のことがあったからだと思います。しかしね、その後もね、雄一はね、
うん、
リサ子の店に行っていたね、
ね、
そして事件を目撃した、
うん、
そのことは瞳は知らされていないし、
うん、
妻には黙っててほしい、
はい、
っていうことをね、
うん、
雄一は警察にも言ってましたよ
ね、
うん、そしてね、そうやってね、リサ子がね、ホステスをしていたことをね、
うん、
あの真由子も知っていた。
知ってましたね、
うん、でこれもなぜかというとね、
うん、
うちのダーリー、もともとリサ子さんのお客だったんです私、リサ子さんから取っちゃったんです、
うん、
お金持ってるって聞いたんで。
もうさっぱりしてるね、この子は
でも悪いことしたって思ってない。だってダーリンは予想以上に私に夢中になったんだもの。このあたりね、いつものね、フッキーらしからぬ役どころですよ ね、
ね、
小悪魔的なっていうか ね、 ね、
なんかドキンちゃんみたいな感じですよね。
そうそうそういいですよ ね、
ね、
うん、そこで気になったことなんですが、うん、あの河合雄一をリサ子のいるクラブに連れて行った上司というのは、
うん、
あの足に怪我をしている様子のね、
はい、
財務省の金沢局長なんでしょうかね。
ね、
うん、車に乗り込む時にね、
はい、
やたらね、腕時計を意識させるようなね、
ね、もう妙に見せますよね、
うん、まあこのカメラワークというかカット割り ね、
ね、
それだけでなく、いかにもね、怪しいというあの BGM、
ね、なんかありますね、このおっさんみたいなね。
そうそう特にこの腕時計に注目しておいてね、もう見え見え、
もう分かりやすいわ。
そう、
うん、
でまあね、最後は意外な展開になりましたよね、はい、高子がね、リサ子のことで、あのことは誰にも話してないわ、
うん、
と言っていたのは、
はい、
あのナンパゲームの時に、
うん、
ラブホテルに男と2人で入っていくリサ子と、
うん、
偶然出くわしていたんですよ ね、
ね、
そしてその時の相手の男、あの腕時計
腕時計がね
一緒ですよね。
一緒ですよね、あれね。
うん。ということは、
うん、
金沢局長っていうことですか？
相手は？
うん。まあ、当然、前からの顔見知りっていうことですよね。
うん。
で、一方ですね、
はい、
河合雄一の方はね、
うん、
進藤哲夫に対してね、
うん、
本当は白石梨沙子の居場所を知っているんじゃないんですか？
ね、
疑ってましたね、
はいはい、
それに対してね、哲夫はね、うん、なんとなくね、うん、こう狼狽したような感じ、
ちょっとね、どぎまぎしたような感じでしたね、
うん
うん、
やっぱり、
うん、
哲夫が 梨紗子をあの部屋にかくまっている、
うん、
じゃないでしょうか。
なんか怪しいですねこれはね。
ひょっとしたら今回あの憶測が当たってしまうかもしれません。そしてね、何よりもやっぱりびっくりしたのがね、当の本人梨紗子が、うん、貴子の家の前に現れましたね。
はいはい。
それを偶然ね、貴子の娘の咲が発見。慌ててね、母親の携帯にね、うん、連絡するわけなんですが、はい、その頃貴子の方はね、うん、あの久喜田のピアノにね聞き惚れていた。
ね、
なかなかね、スキャンダルね、急展開、
まあうまいこと持っていきますよね。
ね、
いろんなことを小出しにしながらね。
そうそうそうそう。これほどつながっていくとは思いませんでした。
うそうでした ね,
ね、でもね、あのねピアノ、なかなか良かったわけですが、
ですね、
あの公式サイトの現場レポートの方にあるんですが、演奏されていた曲はジャズのボディ&ソウル、このシーンでボディ&ソウルを選んだ理由は、次回第6話で久喜田自身が貴子に語りますので見逃さないでください。
ほう、何か理由があるわけですか。
ねえ。ということでスキャンダル、
はい、
ね、どういう風にね謎が明かされていくのか、そのあたりをじっくりと楽しみたいと思いますね。
はい。